一番必要とされているなのではないでしょうか。まあ、これらの人々は首都の交わりを亡くした人々と首都の間を結ぶ帯のような役目をしている人々です。これらの人々は日々上から主の新しい力をいただいている人々です。ダニエルとその友達は統治神から離れ、霊的に貧しくなり、落ちてしまったイスラエルの民のためにどこにも妥協することなく常に取りなし続けたのです。眠っているイスラエルの民、信者と神とを結ぶ帯の役目をしていたわけです。ダニエルやその友達のような人々を主はもちろん今日も探し求めておられます。必要であるからです。ダニエル書を読むと、ダニエルとその友達は同胞イスラエルの民が霊的に貧しくなりダメになっていることをよく知っていた人々だったのです。けども彼らは無関心ではなかったのです。考えられない重荷になったのです。だから彼らは祈り続けざるを得なくなったのです。もちろん彼らはどうしてそういうことを知っていたかと言いますと、御言葉に頼ったからです。聖書をよく知っていたからです。ダニエルとその友は聖書をよく学んで知っていたから、御心をわきまえることができたのです。そして神の御心を成就するために自らを主に捧げていたのです。もちろん彼らはどうして聖書を学んだかと言いますと、頭の知識を得るためではない。御心は何であるかとどうしても知る必要があると分かったからです。主なる神の思いが彼らのうちに宿り、彼らは主によって変えられたのです。多くの信者は御言葉を読んでも人格が変えられていきません。まあ御言葉はお客さんのように出たり入ったりしています。ダニエルとその友達の場合は違いました。御言葉が彼らの心の内に主鎮となり、彼らを支配し、彼らは御言葉によって御心のままに変えられていきました。彼らは御心を知るや少しも妥協することなく、御心を成し遂げるために己を捧げたのです。その結果がどのようになろうと恐れなかったのです。火の牢も獅子の穴も彼らは問題ではなかったのです。まあ、各時代にあたって主なる神はかかる人々を探し求めておられます。彼らは主のご目的に心の目が開かれた人々だったのです。そして彼らは眠っている信者と主なる神との間を取り持つ取りなし人となりました。まあ、聖書の真理をただ学び、ただ聞き、ただ述べ伝えるだけでは何にもならない。聖書の真理がもう我々から切り離すことのできない我々の命そのものとならなければいけないのです。私たちは信ずる者に対する神の御心を知っているなのでしょうか。またこの御心に沿って御心のままに作り変えられていっているのなのでしょうか。ダニエル、またダニエルの友達とは御心を知りたかったから、御言葉を読みながら、主よどうか我々の心の目を開いてください、御心が明らかにしてください、どうしたらいいのを教えてくださいという態度を取ったのです。結果として彼らは主の御心を知るようになったのです。結局主の御心が彼らの心となったのです。 次に言えることは2番目になりますけど、神の御心を行っていく人は必ず悪魔の攻撃の真っ只中に置かれるようになる。主の支配を受けているキリスト者は必ず悪魔の攻撃を知るようになります。ダニエルとその友達はどの具合に責められたでしょう。彼らの証に対する報いは決して生優しいものではなかったんです。妬みと憎しみと死が彼らを襲ってきたのです。けど彼らは少しの動揺も見せないで固く立って動かず、次々とやってきた6つの戦いに勝利者として勝ち進んでいったのです。この6つの戦いはダニエル書1章から6章までの間に記されています。1章に出てくる戦いは、いわゆる違法的な習慣や法中に対する神の節制の戦いです。神の側につくダニエルとその友達は違法の若者より健康に勝り、知恵も中倍に勝り、違法の習慣と法中に対して勝ちました。一章の中古説ですね。10日の終わりになると、彼らの顔色は、王の食べるごちそうを食べている、どの少年よりもよく、体も肥えていた。日節、王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあるゆる面で彼らは、国中のどんな厨房師、注文師よりも、厨房も勝っている。ということが分かった。素晴らしい勝利であり、神の栄光の表れなのではないでしょうか。結局ダニエル、また彼の友達とは何年があっても妥協しません。誤解されても、無視されても、殺されても構わない。第2章に出てくる戦いは、違法の迷信と魔術に対する神の知恵の戦いです。違法の博士魔術師たちは自分たちの無力さを告白し、ダニエルは全能なる神の力によって勝って神を賛美しています。2章の日節からダニエルは次のように告白しています。ダニエルはこう言った。神の皆は常しえから常しえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し王を立て、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご知識に光を宿す。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力とを賜い、今私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私たちに知らせてくださいました。47節。王はダニエルに答えて言った。あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だと告白せざるを得なかったのです。ダニエルと友達はどうしてこの勝利を経験したか、神の栄光を拝することができたかと言いますと、一緒になって相談したからではない、一緒になって祈り続けたからです。王の要求は無駄だ。 夢でさえもわからなければどうして解け遊ぶことができるのか。けれども彼らは主にとって不可能か、不可能なことはないと確信して祈り続けた結果として、すべてを知らせてもらいました。第3番目の戦いは3章に出てきます。この戦いは、偶像礼拝と誠の礼拝の間の戦いです。異邦の王さえ、次のように告白せざるを得ない結果になりました。3章の27節から、大将、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。ネプカネザラはいたホモビキかな。シャデラク、メシャク、アベデネコの神。神は御使いを送って王の命令に背く。自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも使えず、まだ拝めない。このしもべたちを救われた。そういうえ、私は命令する。庶民、諸国、諸国の者のうち、シャタラグ、メシャグ、アベデニコの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。もしダニエルの友達は形式的にだけ頭を下げて、ね、心の中で主に向かって祈ったならば、そんな問題にならなかったんです。けども彼らは信仰的にダメになり、証しする力もなくなってしまったし、もちろん王は相変わらず、支配者のは俺だ。みんな俺の前に頭を下げなければならないという態度を取り続けたに違いない。ちっぴけの、ね、まあ、ちっぽけな三人の妥協のない態度を通して、全世界に福音が述べ伝えられるようになったのです。誠の礼拝を捧ぐ者は大いなる影響を及ぼします。周りの人々は必ず動かされます。4番目の戦いは、まあ、4章に書かれているのであります。すなわち、異邦の王の傲慢に対する神の支配の戦いです。異邦の王は気が狂い、神の御手によってそれが癒された時、次のように告白しています。4章の3章4節。その期間が終わった時、私、ネプカネザルは目を上げて、手の満たすると、私に理性が戻ってきた。それで私は、糸高方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し、褒めたたえた。その主権は永遠の主権。その国は余々限りなく続く。地の住む者は皆、亡き者とみなされる。彼は天の軍勢も、地に住む者も、御心のままにあしらう。見てを差し押さえて、あなたは何をされるのかという者もいない。私が理性を取り戻したとき、私の王国の光栄のために、私の一行も輝きも私に戻ってきた。私の顧問も、鬼鎮たちも、私を迎えたので、私は王位を確立し、以前にも増して王位なるものとなった。今私、ネブカネザラは、天の王を賛美し、あがめ、褒めたたえる。その御業は子供とく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへりくだった者とさろう。まあ、これは王の学んだ結果ではなく、一つの教えではなく、彼の経験でした。神を侮る者に対する 神を恐れる者とと戦いです。